ようございます入ってるかな、入ってますよね。はい、はい、今日はご覧の通り洗礼式があります。洗礼を受けるのは白瀬陽子さん。めちゃくちゃ緊張してますね。もう固まってますけど、後で、準備に入るときに皆さんどうぞお祈りなさってください。よろしくお願いします。はい、いや、大丈夫です。はい、いや、皆さん自民党の総裁選挙のためにお祈りしました？はい、私たちはしたんですよね。本当はもう教会で言えばよかったなと後で思ったんですけど、今回はですね、私はとにかく神様に義に立つ人、誠実な人を立ててくださいとお願いしました。その結果石破茂さんになったんです。彼は5回目にしてやっと首相になるんですよね。今まで4回トライして全部ダメっていうかならなかったんです。で、彼はクリスチャンの集まり、何年だったんですかね、今から6年ぐらい前かな、国家晩餐祈祷会っていうのがあるんですけど、400人ぐらい集まって、著名な人を招いてはお話をしてもらい、食事もしながら短く祈りの時を持つっていうクリスチャンの集まりですけども、そこに石破さんが来てお話をして、最初にですね、私は4代目のクリスチャンですというふうに言ってました。おじいさんは牧師だったらしいですね。とにかく私は私だけではもちろんなく、いわきの牧師たちもそうですけれども、でアジアのいろんな人たちも日本のこの総裁選挙のために祈ってくれましたけど、神様が祈りに応えてくれたのかなと思って、かなじゃなくて神様は祈りに応えてくださって、義に立つ人、誠実な人を立ててくださったと信じています。でもこれからですので、皆さんどうぞこれからは特に首相となる石破さんのために祈っていきましょう。本当に義に立ち誠実であることを、ことわの不思議も出てますけれども、それが政治に反映されるように祈っていきましょう。今週の週報はまだ岸田文雄さんの名前が首相として載ってます。まだ変わってませんから、来週は名前が変わります。教会は歴史的に教会の集まりの中で政治の話とセックスの話はしちゃいけないっていう、その暗黙の了解みたいなものがあったんですよね。そうすると教会は世からこう離れていくんじゃないかと僕は思ってるんですよ。私たちは世のものではありません。私たちが属しているのは世というサタンに支配されるシステムではなくて、神様の御国、神様が支配しておられる領域の国民なんです。でもイエス様は世のものではないけれども世にいると言われてるんです。で、私たちが世にいる、だから世の光となり、また地の塩となる。で、世の光となるっていうことは世から分離しちゃいけないわけですよね。私たちはこの世を愛してくださった神様の愛によって救われました。神様が世を愛されたという時、それはもうヨハネの3章で見ましたけれども、それは悪魔が支配するシステムという意味ではないんです。神様が愛された世というのは、神様がご自分で作られたこの世界なんですよね。で、世界に住むもの、地とそれに満ちるもの、世界とそこに住むもの、どちら、地と それに住むもの、世界とそれに満ちるものは全て主のものであると詩篇の24篇が言っています。それを神様は愛しておられる。 そこに悪魔が入り込んで、そして支配している、そのシステムも世と呼ばれますけれども、私たちはその区別をしっかり受け取っていきましょう。そんな風にして私たちは あんまり そういう伝統が何百年も続いてきたので、日本の多くの教会は政治的なことは教会の中であまり話さないんですね。だから政治家のためにも教会が祈るってことはあまりなかったみたいです。これからはもっともっと必要になりますので、私たちは祈っていきましょう。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝いたします。すいません、なんか音声が良くなかったり途切れ途切れになったりするみたいですけれども、ご勘弁ください。もう何やってるんだって、そんなの私がお金出してやるって方はどうぞ献金送ってください。それは強制でも何でもありませんね。はい、いやいや、本当にきちんとした現代的な機械を揃えて現代的なことを発信していくためにはすごくお金がかかる時代なんですよね。ですからそこはもう、はい、どこを取るかっていうことで皆さん一緒に判断してください。まあ、そんな中で私たちは、教会がもし世とは関係がない、教会の集会に集まる、礼拝会に集まる、これが素晴らしい、あと1週間は我慢して生きていこう、日曜日の皆さん、それでは全然話にならないんですよ。先週の日曜日何だったか分かりますか？先週の日曜日、いや、私の誕生日のこと言ってんじゃないんです。違うんです。先週の日曜日、国連総会が始まったんです。9月22日、知らなかったですよね。そうなんですよ、世界あんまり知らないうちに国連総会が始まって、今回の国連総会で何が話されたっていう、知らないですよね。ですよね、始まったことも知らないんだから話されたことわからないですよね。そこで今回は国連の権威をもっと強めなければいけない、出席した全世界の代表が同意したんです。国連の権威をもっと強め、国連総長の権力をもっと世界に強めなければならない、みんな賛成したんです。そして世界でショッキングなことが起こった時のためにそれをする。さあ、この表現微妙ですよ。ショッキングなことって何ですか？いや、それぞれ違うでしょ。うん、マルトに行ったらほうれん草が10円上がってたらショッキングっていう人もいるでしょ、やっぱり。いやいや、いるんじゃないですか、それは。いつの間にかお米の値段が500円も高くなったショッキング。でも決めるのは国連なんですよ。国連がショッキングと決めたら、その時に国連と国連総長の力が働いて、世界は自分たちの国の決断よりも国連が言ったことに従わなきゃいけなくなるんです。そこまで聞いて皆さん何を思いますか？私は思ったんですよ。あ、もういつでも反キリストが現れるなって、現れても大丈夫、大丈夫って大丈夫ございません。反キリストがいつ来てももうすんなり世界の支配者になれるシステムが整ってるなと思ったんですよ。いや、教会よと関係ないってね言ってたら、そんなこと関係なくいつの間にか国連の言いなりになってしまいます。笑い事ではないんですよね。これは現実なんですよ。皆さん、私たちが何に信頼するかは、これからの私たちの身の振り方が決まることなんです。お金に信頼することはできません。もともとお金っていうのは紙切れなんですよ。信用だけで動いてるんです。本来お金っていうのは金と交換できますよ、純銀と交換できますよっていう意味のものだったんです。だから昔日本語では私たちがお金と呼んでいるものを金打関権と呼んだんですね。 金と交換できるチケット。でも金がなくなったんですよ。アメリカにも金がないんです。日本にも金がないんですね。どこに行っちゃったのみんな。いい質問ですよ。でそれを話すと全然こうメッセージと関係ないことになっちゃいますけれども、金を使っちゃったわけですから。じゃあこの紙切れ何なの。信用だけなんです。お金に信用してもいつそれがはいもうお金は紙くずですって言われるか分かんないです。私たちの住んでいる世界はもう本当に砂上の楼閣っていうか砂で作ったお城みたいなもんで、もう波が来たらバーッとみんな崩れてしまうようなもんなんですよ。これ現実なんです。で私たちは神様に信頼して生きることを聖書がずっと語ってくれているんです。主に信頼せよ、自分の知識に頼るなって言ってるんです。自分の悟りに頼るな。そんな中で私たちが本当に神様に信頼するっていうことを求めながら、神様に信頼するっていうことは神様を知ることですから、知らない人信頼できませんよと言ってみんな信頼してるんですけどね。先々週も言ったと思いますけど、皆さんの中で飛行機に乗った人は今時たくさんいますよね。僕が聖書学校に行った時には飛行機に乗った人なんて、すげえな、アメリカまで150万とかってかかるとかって言われて、150万、想像もできなかった。そんなお金、こっちは10円のお金で苦労してんのに。今飛行機に乗った人はもうたくさんいらっしゃいます。飛行機に乗る時にキャプテンが、機長が入ってきてみんなに一人ずつ挨拶して、私機長です、よろしくお願いします、信頼してください、言わないですから。一切途中でアナウンスが入るだけです。皆様本日も、日本なんとかなんとかに来てくださいました、ありがとうございます、機長のなんとかです、顔も見えない でもあなたの命は機長にかかってるんですよ。機長の中には酔っ払って操縦した人がいましてね、それ大問題になってクビになるわけですけれども、そんなこと考えずにみんな、あと1時間したら大阪に着くなとかって思ってるわけですよ。それが信頼でなくて何ですか。信頼してるでしょ。どっかのスーパーに行って一番安い野菜を買って、それが全く栄養分がないなんて考えずに信頼して、これは体にいいと思って食べますもんね。ご愁傷様で、いやいや、あんまり悪口は言えませんけれども、私たちは知らないうちにいろんなものに信頼して生きているんですけれども、その中でちゃんと自分の最も信頼する対象は神様なのだということを明らかにしなければいけないんです。私たちは聖書を通してご自身を表しておられ、私たちが集まるときに目には見えなくてもここにいてくださる主イエス様に私たちの信頼を毎日置いていくんだ。どんなときにも思い出すために、主よ私が信頼するのはあなたですと言っていくこと、そのためにもっと主を知ること、それが永遠の命だとイエス様が語ってくださいました。それを私たちは先々週見たんです。ヨハネの福音書17章からのところは本当の主の祈りと言われています。主の祈り、天に増します我らの血、それはイエス様が私たちにどういうことを祈るべきかを教えてくれたものなので、主が教えてくださった祈りの原則が普通に主の祈りと言われているものです。でもイエス様のお祈りはここに記された、ヨハネの17章から一番最初1節から5節まで。先々週見たのはイエス様がある意味ご自分のために天のお父さんに祈っておられる。しかしそれをイエス様は弟子たちが聞いているところで祈られたんです。私たちもこうやって集まっている時に代表の祈りがあります。祈りは聞いている人に祈ることではありません。神様に祈るものです。しかし人が聞いている時には意識します。 それでも神様に祈るんです。イエス様は天のお父さんに弟子たちの聞こえるところで祈られました。そこにイエス様のお心が、ご計画があります。そのおかげで私たちは今その言葉を読むことができています。6節から読んでいただきましたが、そこにはイエス様が弟子たちのために祈っておられる祈りがあります。私たちは今日このイエス様の祈りから何を聞き取ることができるでしょうか。今心を改めてイエス様に向けましょう。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
聖なる愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたに会って存在し生かされていることを感謝いたします。本当にあなたはご自分の元にご自分の霊を集めるなら、人間はみんな生きたい、人は死に帰ると、本当に日々日々生かされているこの奇跡、このあなたのご利愛、力を賛美します、感謝します。どうか主よ、本当に私たちの存在は自分のために、自分によってではなく、本当に聖なる偉大なるあなたによってであること、そしてあなたが私たちがこの御子キリストに与えられていること、感謝いたします。私たちの身代わりになって死んでくださったイエス様は、すべての私たちの失敗や罪や病や、すべてのために恐ろしく地獄の罰を身代わりになって経験したことの、この愛の奇跡を心から感謝いたします。主よ、私たちもっと親しくあなたと歩むように導いてください。特に今日洗礼を受けられた白洲陽子さんを祝福して、そしてみんな一緒に喜び合う今日の礼拝であることを感謝いたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。今日の箇所でイエス様が弟子たちのために祈っておられる、この6節から10節までのポイントは、もう大きく私が知る限り、私が理解できる限り一つなんです。それは何かというと、全てのものは神様から出ているということです。その聖書の他のところにも書いてあるんです。全てのものは神様から出ている。だから聖書の一番最初に、初めに神は天と地とを創造されたって言ってるんです。初めに神様が天地宇宙万物を創造された。全てのものは神様のものなんです。神様から出ているんです。ゴキブリもですか、わかりません。というのは、人間が罪を犯した時に大きな変化が全被造物に起こったからです。地は呪われたんです。人間の罪なんで、神様が呪ったんじゃない。でも地は呪われたって神様が宣言したんです、アダム。それは人間が、神様の似姿に作られた人間が神様に逆らって自分が神になろうとした結果なんですよ。地が呪われたっていうことは、地にあるもの全ても含まれていると私は受け止めているんです。神様が作られたもの全て良かった。大体蚊なんてのはその頃違うものを食っていたんじゃないかと思うんです。人間の血を吸うなんてとんでもないやつですよね。これ私の勝手な考えですよ。聖書が言ってるんじゃないですよ。聖書にそう書いてる。聖書にそういうことどこにも書いてないんですよ。でも私は、神様が作られたもの全てが花形、とても良かった。じゃあなんでとても良くない、それこそムカデからゴキブリからなんだか変な話になっていく、できたかって、どこかで大変化が起こって神様が作られた良いものが歪められた。人間が歪められましたよ。罪が人間を歪めたんです。その結果被造物も歪められたに違いない。蛇は血を這うようになった。人間の罪の呪い、人間に罪を犯させた 悪魔に対する呪い、まあ、そういう中で神様が、全てのが神様から出ているんですが、人間の罪によってそれが悪になり歪められ破壊的になっていたということははっきりわかります。その歪められた人間だけではなくて全世界を神様はもう一度正しくして、そして永遠に汚れがない、罪がない、悪がない、破壊がない世界にしようとしておられるんだよって言ってるのが聖書なんです。そこに私たちは向かっているんだよ。そのためにイエス様が、神様であられるイエス様が人間となって来てくださったんだ。そしてそのイエス様が人間のために死んでくださったんだ。よく人は十字架が教会の印だと思います。クリスチャンもそう思ってますし、十字架って何の印ですか皆さん。はい、イエス様が殺された印、ね、クリスチャンだからそう言うんです。おめでとうございます。でも十字架って何の印ですかって言うとね、十字架は死と苦しみの印なんです。極悪人が殺される死刑の道具だったんです。イエス様の十字架は救いの印なんです。でも十字架は死と苦しみなんですよ。で、十字架の言葉は滅びに至る者には愚かだ、しかし救いに預かる私たちは神の力だって言ってる。すごいですよね。イエス様の十字架が力があるんです。それこそが私の救いだ、このイエス様が私の神様だという、私たちが俗にクリスチャンと言われてるんです。で、私はあんまり私クリスチャンですって言わないようにしてるんですよ。え、大丈夫ですか。なぜかというと、ね、クリスチャンというともう固定概念があるからなんです。私も中学校1年生で洗礼を授けていただきました。それを決めた時に大家さんに呼び出されました。大家さん、花屋さんをやってました。いい人たちでしたよ。あきら、お前洗礼を受けるのか。はい、やめとけ。皆さん考えてください。13歳、12歳だったんです。で、13歳の誕生日の3日後に洗礼を受けたんですけど、洗礼を授けてもらったんですけど、そのガキがですよ、花屋のお父さんお母さん、その花屋を受け継いだ息子娘、私と同級生のもう一人の、まあ、末の娘、なんか5人に囲まれて洗礼やめろって言われた。面白いですね。で、僕は、はい、日本語の入って便利ですよ皆さん。本当に日本語の入っていうのは英語のイエスと違うんです。でしょ。いや、みんな、皆さん身に覚えがあるでしょ。日本語のはいにはイエスもノーも入ってんです。やりますって言ったら約束しちゃってるんですよ。いや、洗礼受けません、それはノーですよ。まあ、はいって言いながらちゃんと洗礼受けません、授けてもらいました。何を言いたいか、その時に、宗教を持つ、信仰するのはいいことだが熱心になるなって言われたんですよ。ただその大人の娘さんだけがね、だけどクリスチャンっていうと清潔なイメージだよねって、ちょっとだけこうフォローしてくれたんです。その言葉が残ってんですよ。私は清潔なイメージを持ってるかどうか分かりません。いやいや、ちゃんと毎朝シャワーを浴びてますけれども、そういう意味ではなくて、お姉さんが言ったのはそういうことではなくて、人間として清らかなというイメージがある。それは素晴らしいことであり、それは私たちの先輩クリスチャンたちの残してくれた遺産なんです。そういうイメージを日本人が持っているということは、素晴らしい証をクリスチャンが生きてきたということなんです。 でも他にも人はいろんなイメージを持っていて、クリスチャンというと 何が何だか何してるか分かんない不思議な連中だとか過激な連中だ、今の世界でクリスチャンというと人種差別主義者だ、ジェンダー差別をやってる連中だ、クリスチャンがいるから世の中は悪い、そんな風になってきてるんですよ今ね。で、元々クリスチャンという言葉は世の中の人たちが、その当時の世界の人たちがイエス様に従う者たち、この道の者たちを見てつけたニックネームだったんです。だから私は何て言うか、私はイエス様に従っていきたいと思ってますって。クリスチャンって言った方が短いですよね、簡単ですよね。で、皆さんそういうところで 0.5 秒もったいないと思ったらダメです。いや 0.5 秒ですよ、イエス様に従います、クリスチャンです。 0.5、せいぜい 0.7 秒ですかね。1秒儲かったとしてもあなた何しますか、その1秒考えてるうちにもう5秒ぐらい経っちゃいますよ。すいません、余計なこと言いましたけど、だから考えて言いましょう。私たちは何か種類に属するものではなくて、イエス様を求めてイエス様に従っていくものなんです。そしてイエス様を知ることが永遠の命だとイエス様が言われ、その上でイエス様に従っていく者たちを弟子と呼ばれているのです。その弟子たちのためにイエス様が何を祈ったか、全ては天のお父さんあなたから出ています。それをイエス様は知らせた、見せたという意味のことをここで言っておられるのです。あなたが世から取り出して私にくださった人々は、神様が作られた世界、罪によって汚れ歪められ破壊的になった世界から神様は人を取り出しておられるのです。人の意思とは関係なくではありません。神様は御子イエス様を通して、その前は預言者を通して、聖書を通して、今の時代御子イエス様を通して全世界に語っておられる。私を知ることが永遠の命なんだ、神である私を知ることが永遠に生きることなら、だから来なさい。応答する人を神様は取り出してくださっているんです。応答した結果、私たちは洗礼を受けるんです。バプテスマを受けるんです。イエス様、あなたが私の神様です。イエス様、あなたに感謝します。生かされていることを感謝します。そうやってイエス様についていく。イエス様とつながってイエス様に従っていく。それを形にして表すのがバプテスマです。この水に入ってからクリスチャンになるのではないんです。イエス様を信じてイエス様とつながったから、私は古い自分に死にます、イエス様と一緒に新しい自分に生きますという意味で洗礼があるんですよね。だからこれお墓なんですよ。あ、すみません縁起の悪いこと言ってんじゃなくて、いや本当のお墓じゃないですから、あのここに沈めてその3分間とかそんなことしませんのであのでもこれは古い自分に死んでイエス様と共に新しい自分に永遠の命を、今も生きている、これからも生きていく。私たちはみんな神様の、神様から出たものなので、神様に変えることが一番大事、神様に立ち返ること。私たちがこうして集まるのも絶えず神様に立ち返り続け、神様を知ることを求め続けていくためなんです。難しいことは言えばキリがありません。あのここで忘れないうちに、異教まみれのキリスト教っていう本を注文しました。で、つきましたので、あの で2420円です消費税込みで。これもう儲け全くありません。送料はその中に入ってませんので、どうぞ皆さん2400円でもいいですからお読みになってください。ただ警告します、この本は読むのは難しいです。非常にこうたくさんの研究の結果をまとめていますので、簡単にスラスラ読める本ではありません。二つ目の警告、もっと大事です。これを読むと混乱する可能性があります。教会って何なんだって。で12章に分かれていて、教会の建物って聖書的ですか、給料を取ってる牧師って聖書的ですか、そういうことを書いてるんです。だからよし教会を批判してやろうと思う人は読まないでください。でもどうやったら教会として正しくイエス様に従っていけるだろうか、難しくても読みたいと思う人はぜひ買ってください。はい、儲けがないので松田さんにもこう渡せないなっていう気持ちがしてます。15冊限定であります。神様のもの、全ては私たちは神様のもの、だから神様に立ち返る。その神様に立ち返るときにこういう形を整えたらそれで神様に立ち返ることなのだと思われやすいのは教会になってしまっている。でも私たちは勇気を持って神様がこれが正しい道だと言われるところに歩んでいきましょう。牧師に給料を払うなって言われたらやりましょう、 やりましょうねだんだん自信がなくなってやりましょう。神様が言われることを求めて従っていきましょう。私はこんなでっかい街道欲しいなんて思っていませんでした。絶対持たないと思ってました。でそう思ってこの建物を教会が買ってくれたらありがたいって長兄弟が言ってくれた時に、私はもう絶対無理思ったんです。でも神様が私の思いに逆らうかって言われたので今があります。この建物を使い始めたのは2010年の6月です。14年経ちました。まだ使わせてもらっています。こんな小さな群れが月々の支払いを銀行にしています。奇跡です。神様の備えです。神様を信頼していきましょう。どんな時にも神様が最善をしてくださる。お金がなくても赤字になっても、でも神様は必ず良いことをしてください。私はそれを信じています。まあ、最悪って何か、最悪この建物が銀行の手に渡っちゃうことですけど、別に最悪ではないと思うんですよ。集まれるのはどこでも集まれる。この建物は大震災の時にものすごく役に立ちました。神様を褒めたたえるばかりです。誰も計画なんかできなかった。生きておられる神様は働いておられる。全てのものは神様から出ているのです。この建物も神様のものなんです。だから建物は大切にしたいんです。掃除をする時はきちんとやりたいと思ってるんです。ピカピカの床、やがてピカピカでなくなりますね。ヒカヒカぐらいからカカカになってまたワックスをかけなければならなくなります。私たちは神様のものなんですよ。私たちがイエス様と呼んでイエス様とつながったら、私たちは神様のものになる。彼らはあなたのものであって、あなたが彼らを私にくださいました。神様のもの、それを天のお父さんがイエス様に与えてくださった。それは何のためだったか、それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与える。神様がイエス様に与えてくださったお言葉を弟子たちに、イエス様についてくる者たちに与えるためだったって言っておられるんです。 教会、キリスト者、イエス様についていくもの、私たちに一番大切なことは、私たちが神様のものなので、神様の言葉を受け取ることなんです。神様の言葉は牧師が語る言葉ではないんです。牧師が語るときに神様の言葉を語りたい、それは私願ってますよ。皆さん祈ってください、毎週。でそれを信じて語っているんです。でも人間の受け取ることですから、みんなで祈りながら神様の言葉を求めていくんです。神様の言葉を求めて耳から入れるだけではないんです。それを体で表していくんです。イエス様は、彼らはあなたの言葉を守りましたと言っておられる。全て神様から出ている。だから神様から出てくる神様の言葉が命なんだ。その言葉を聞いて行う者は命を自分で受けるだけではない、命を広げていくんです。命を拡散していくんです。私たちはイエス様に従っていく者、イエス様についていく者、キリスト者であり、私たちはイエス様の命、神様の命を拡散していくんですよ。それをクリスチャンと呼ばれる人がちゃんとやっていくように祈りましょう。曲がりなりにも今回またクリスチャンが日本の首相になる、祈りましょう。本当に神様の栄光が表されるように祈りましょう。そして私たちも神様の言葉を受け取って、それを行っていく、守っていくものとして、イエス様の祈りが実現するように従っていきましょう。イエス様はその弟子たちのためにお願いされた。そのお願いの内容はこれからまた見ていきますけれども、イエス様が言っておられる、全てはあなたのもの、あなたのものは私、御子イエス様のもの。イエス様は神様です。天のお父さんが持っておられる全てのもの、イエス様のもの。神様のものである私たちはイエス様のものです。私たちはその存在であることを生きることによって、イエス様の輝きを表す存在です。イエス様がどれほど素晴らしい光であって、人生の暗闇を照らすことができるのはイエス様しかいないのだということを、私たちが自分で経験して、それを身をもって人々に伝えていくことで、イエス様の栄光が表される。神様が語るお言葉によって人は生きるのだ、だから私は生きているということを、生きていくことによって人が神様の言葉をもらって生きていく。そうやって神様の輝きが表されていく。私にとって神様、栄光、神様の栄光を表すっていうのは、みんなで歌ってハレルヤーってバンドがわーってね、ハレルヤーパンバチバチバチって拍手をしてそれで終わるものではなくて、私たちの毎日の生活で、あなたが、私が誰かと会うとき、ショッピングセンターに行くとき、お店で買い物をするとき、道を歩いているとき、時にはスピード違反で警察に捕まるとき、そういう全てのとき、どんなときにもイエス様の輝きを表すことができますよ。どっから始まるんですか。全ては神様のものです。神様、私はあなたのものです。イエス様、私はあなたのものです。あなたのものであることを本当に感謝します。私は日本のものではない、私はイエス様のものです。キリスト人です。本当に感謝します。それを生きていく。この国が変わるように、総理大臣が国を変えるとは私は思っていません。しかし総理大臣が用いられることは起こる。神様は以前にしてくださった。フィジーの証はそれです。フィジーのようにではない、日本において、日本独自の神様の大変革が起こるように、そのためにあなたが、私が神様のものとして生きていくように、それがクリスチャンの本当の姿なんです。 教会に行く、聖書を読む、お祈りをする、研究する、全部入ってますけど、根本はクリスチャンの本当の姿、神様のもの、イエス様のもの、栄光、神様の栄光を表していくもの。主を褒めたたえます。お祈りします。天のお父様、あなたの大きなご計画を感謝します。自分を見たらふさわしいところは一つもありません。しかしあなたはご自分の一方的な愛と憐れみによって私たちをあなたにつなげてくださいました。ありがとうございます。天の父様、どうか天皇ご夫妻をお救いくださり、彼らもまたイエス様あなたにつながってあなたの意向を表しますように。10月からは石破茂さんが総理大臣になります。どうぞ天皇お父様、この時に石破さんの心に語りかけてください。あなたの御言葉によって彼が力をもらい、霊感をもらい、知恵をもらい、日本の国の大変革のために自分の役割を果たすものとされていきますように。国会議員たちに、福島県知事、県会議員、いわき市長、市議会議員、新しくなりましたが、どうか一人一人にあなたの御業を表してくださり、この国を、この町を変えてください。今イスラエルは世界のやり玉に上がっていますが、世界のやることは反キリストのシステムを立てること。神様、どうかイスラエルにあなたの憐れみを示し、エルサレムに平和を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。洗礼式になりますので準備をさせてもらいますけど、その間どうぞ皆さん、陽子さんのために祈ってください。体も強められ、そしてどんな状況の中でもイエス様の輝きを表すことができるように祈りましょう。あともう一つですね、佐藤百合子姉妹のために祈りましょう。十二指腸、非常に手術が難しい箇所にがんができました。内視鏡の可能性もあるけれども、そうすると非常に微妙な箇所なので、ちょっと破れてしまい、膵液がそこに入る可能性が、膵液は腸などをボロボロにしてしまう。なので、お腹を切り開いて手術をするという方向に向かっているようです。どうか佐藤百合子姉妹が癒されるように、 100% 癒されるように信仰を持って祈りましょう。よろしくお願いします。
天のお父様、テルミさんが誕生日を迎えることを感謝します。いろんなところを通ってきました。しかしあなたは共にいてくださる方ですから感謝します。詩編の中に苦しみにあったことは私にとって良いことでしたと書いてあります。神様、どうかテルミさんがあなたの言葉を心の内に受け取って、チャレンジの中でもあなたを褒めたたえ、希望を持って前に向かうことができますように、この誕生日をあなたに祝福してください。必要の全てが満たされますように。神様、あなたはいつも私たちと共にいてくださるばかりでなく、イエス様、あなたが私たちのために取りなしの祈りをしていてくださることを感謝します。あなたがテルミさんのためにも祈っていてくださることを感謝します。ご聖霊様がうめきを持って取りなしていてくださることを感謝します。健康を祝福し、今生活を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。